それではですね、前ローブについて説明をしていきます。4つのルールがあって、先にちょっと説明すると、1つ目はあるがままに話す。このあるがままっていうのはちょっと難しいですけど、まずはとにかくあるがまま話す。そしてあるがまま話して、聞いてる側も話している側も話している内容について判断を保留する。それがルール2です。判断を保留する。で、判断って何って言ったら、簡単に言えば善悪をつけることが判断です。プラスマイナス、好き嫌いとか、そういうのが判断なので、それを止めようとする、保留する。いや、最終的にやっぱこいつ悪いやつとかはいいですけど、とりあえず保留っていうことですね。結論すぐ出さないっていうことは保留です。それがルール2です。で、判断保留って結構難しいんですね。できてるつもりでも難しい。そこで判断保留を手助けするために身体感覚を使います。で、それがルール2ですけども、体感覚に集中する。体の中の違和感のあるところを探すっていうのはルール2です。体感覚に集中っていうのは分かりやすく短い言葉でそう言いますけど、具体的には体の中の違和感を探す、力が入っているところを探す。そしてルール2、リラックス。そしたらすぐまた次にあるがままに話そうとして、で、もっとあるがままに話すと、もう本当にもうなんか深いところとか言い出すと周りの人がざわざわしますから、気持ちが。それに対してみんなで判断保留で、判断保留がどんどん難しくなってくるんで、今度さらにこう、なんていうんですかね、体感覚をもっと細かいレベルで、ああここ力入ってるとか、あなんか横隔膜の右ら辺がもぞもぞするとかねそんな感じで、違和感のあるとこ探して、そしてそこをさすったりとかしながらリラックスって言って、それをぐるぐるぐるぐる回していくっていうのが、で、そうやってどんどん喋っていく。で、全ローグ状態はただそれを一人でやってるっていうだけのことです。セルフ全ローグね。で、ほんと簡単な、これだけで、で、すでにですね、最初はこれを説明して、それを意識するようにして、対話を促して、うまくいってないとか、こう、それがうまく機能しないときは、ちょっと脇から入ってちゃちゃ入れたりとか、自分が一緒に話しながら、ルールについて軽く説明したり、もうちょっとこうしてみようとか、アドバイスしながら、対話するっていう形式でしばらくやってたんですけど、これはこう広めづらいと思って、熟練しないとダメだから。で、なんかいい方法ないかなと思ったのが、実はカードを作ったんですね。全ローグカードっていうのを作って、で、実際やるときですね、チームでやるときは、これはなんかオンライン上に全部資料を置いておきますんで、カードがあって、本当実際全ローグするのはすっごい簡単で、もうカードを用意します。で、カードにひたすらこのルール12345の具体的なその命令が書いてます。例えば、違和感を探ってさすってみようとか、全ての意見は、全ての物事はただの意見の一つとかね、書いてあるんです。そういうのを意識しましょうとか、そういうルールの4つのルールを具体的にどうしたらいいかっていうことを書いたカードがあって、それを置いてめくりながら対話していけば OK っていうふうにしたんですね。具体的なやり方はそのウェブページに書いておきますんで、だから実際チームの中でやろうという時はもうその説明読んで、カードをダウンロードして印刷して、で、 iPhone アプリでもう出てるかどうかは分かりませんけども、 iPhone アプリ、 iPad アプリも作ったので、それを使ってカードをめくりながら喋っていけば OK なんですけど、それでできちゃいます。で、ただ何回もやって熟練していくのに時間がかかったりする可能性があるので、今からこのルール1234について詳しくちょっと説明して知識を入れといてもらおうと。そしたらよりカードをめくった時に、ああこういうことかとかいうことが分かってきますので、今からですね、ちょっとルール1個ずつ説明をしていきます。で、まずですね、まず僕らの感情っていうのは一体どういうメカニズムなのかっていうことを理解しましょう。実はですね、 ホメオスタシスフィードバックってちょっと話しましたね。こういう状態が、例えば体温が37度ちょっとで、そいつをキープしようみたいな、そういう働きがありますよ、体はって言って。で、僕らの脳っていうのは急激に大きくなったんで、そういうホメオスタシスって、まあ、視床下部っていうんですけど、そこが、なんでしょうね、そういうの、体温調整とか全部担ってるんですけど、その、脳神経がそのまま前頭葉とか言って社会的な活動とかするところまで全部こう無理やりこう引っ張り上げられているような形で僕らの脳ってできてるんですね。でその結果実はこうあったらいいなっていう希望が常に持ってて、それは脳で言えば前頭前野とかそういうところで側頭葉とかでそういうことを考えてるらしいんですよね。でそれとその視床下部って言って体温調整するとこひっついてるんですよ。実は脳はしっかり密接に関わってるんで、自分の期待イコール体温と一緒です。こいつより外れたら戻したいと思うんです。で外れた時にああまずいっていう、ただ汗をかく代わりに感情を使うんですね、脳は。つまりこうあってほしいなっていうのがありますね。それが体温の37度8分と一緒と思ってください。こうあったらいいなと思ったやつから外れたことが起こったら悲しいっていう感情が出てくるんですね。がっかりした。で悲しいっていう感情は結構こうダメージが強い物質なので、戻そうとして頑張れるからそういう物質を出すわけですけど、結構それが強いとダメージ食うんで怒りに変えるんですね。だから根底には期待があります。僕らは常にこうあったらいいなっていう期待があって、それとそぐわないんです、基本的には現状は。でそれに対して悲しいって気持ちが発生するけど、その悲しいは辛いから他のものに転化する。だいたい怒りとかで、怒るっていうことも社会的にあんま良くないからって言って、なんか理由、いい理由とか、その避ける理由とか、なんかあいつはこういう人間で価値観が合わないとか、いろんな言い方をして論理的にこう抑え込んでますけど、根底にはある種の期待があったわけです。でその期待が何かっていうことをもう全然もう無自覚にいて、でその期待がずれたから悲しかって怒ったりとか、なんかいろんな話を出してるのに、もうなんかさもこう自分は正しく判断できたっていうふうに思っちゃうんですね。だから一番大事なことは、僕たちのすごい深いところにある期待について掘り下げていって、それを出していくということがすごく必要になってきます。でそこが敏感に自分で理解できる感覚としてこう見つけられたりとか、本当の根底にあった期待って何だろうっていうことを発見できる能力を磨いてほしいんです。それが敏感に見つけられるようになると、お客さんの同じようにお客さんのそういう持ってるものを見つけ出すことも簡単になります。そうすると後でリーダーシップ編でやりますけど、リーダーシップ発揮するのは本当に簡単になるんです。でそのためにまあこう感情の仕組みっていうのが、期待、そして悲しみ、怒り、もしくは論理的ななんかいろんな言い訳ですねを作り出すというふうに考えておいてください。でこれをどんどん出していこうというのが、あるがままに話すということです。だから自分でこう話すときには、もうできるだけどんな期待があるかなって、でその期待を吐き出したとき、俺はそうは思わないって言われるのはもう死ぬほど怖いですよ、脳は、僕らは。なので出すのすごい怖いです。ドキドキします。そのでもドキドキするのを探り出して出しちゃうっていうことを頑張るのが、このあるがままという状態です。で、じゃあこれをうまく出せなかった時に僕らは普段何してるかっていうと、まあ簡単に言うと自己欺瞞っていうんですよ、難しいことで言うと。まあ簡単な例でいくと、イソップ童話で酸っぱいブドウって知ってます？キツネがいてこうブドウを見つけて、うわ食べたいなと思ってジャンプするんですよ、何回も。でも食べれなく届かなくって、その結果キツネはなんだあいつはきっと酸っぱいブドウだって言って、 だから別に食べたくないやって言って行っちゃうんですね。っていう話があるんですけど、これを自己欺瞞って言います。で、本当の期待をちゃんと理解しなかったら、本当はブドウ食いたかったんです。ああ、食べたかった。でも届かんかった。残念っていうのと、いや、あれ酸っぱいから、ブドウっていうのと全然違うんですね。どういうことかっていうと、これ、何回もブドウを見るとしますよね、その狐が。で、その度に届かないとします。その度に、ブドウは、きっとあのブドウは酸っぱいって言い、繰り返したとしますよね。言い繰り返すと。したら、いつか、すべてのブドウは酸っぱいって言うんですよ。なら、手に届くブドウがあってもいらんって言うんです。わかります?こういうことが起こるんですよ。だから、あるがままに自分の深い期待に、探っていって見つけ出してそれを表現してみたり人に言ってしまえるようなその能力っていうのを磨いていくことがすごく大事です。で、これを磨けば磨くほどお客さんの同じような課題、同じようにお客さんが自己欺瞞しちゃっているほのかなこう希望とか期待とか夢とかそういうものに敏感になれますんで、だからもうマーケティングとかするのもちゃくちゃ簡単になります。でね。で、で、さらに面白いんですけど、面白いというと、あれで、語弊がありますけど、興味深いんですけども、こういう自己欺瞞とかっていうのは、他人に対しても出てくるわけですね。こういうタイプの人はこういうやつだって決めつけたりとかして、本当はその人と理解し合いたかったのに、それができない。悲しい。で悲しいっていう気持ち嫌だから、ああこうこうこういうタイプの人は分かり合えない人、人種が違うとか人種が違うとかに繰り返し続けると何が起こるかっていうと、まあまあ昔で言えばホロコーストって言ってナチスのああいう話もそうですし、まあ最近だったらイスラム国の話もそうですよね。 ISIS って言うんですかね、今だとあんまりイスラム国って言わないでくれっていうのがあるらしいんで、でヘイトスピーチでもそうですね。そういうもう狂気レベルっていう風なところもにも結びつくわけですね、今の現代だと。で、今だとインターネットとかがあるんで、もうその狂気の連鎖はすごいわけですけど、でも深く自分の期待っていうのを探っていければ、例えば一角の人間になりたいっていう気持ちがあるっていうことをはっきり分かったら、逆にそれを手放すこともできますから、でそれが叶わなかった時に、それについて叶わなかったって一角の人間になりたいと思ったけど叶わなかったって認めるのは怖いし悲しいから、なんかいろんな方法で話変えて他の国は良くない国とか言ったりとか、ヘイトスピーチにこうすごいヘイトスピーチっていうのはそのまあ簡単に言うと韓国嫌いですとかいうのをボロクソ言うってやつですね。そういうことに同調してしまったりすると、まあ、すごく大事なことなんですけど、そのあるがまま、まあ、深い期待について敏感になるっていうことですね。で、まあ、デビッド・ボムさんはなぜダイアローグっていう話をこう書いてやったかっていうと、もう本当に今のようなこの状態になるこのままじゃっていうのをもう 2,30 年前に考えてたんですね。断片化されたという説明をして、でもっと人々が自分が問題の原因であり、その断片化していることが原因だっていうことに理解してなんたらかんだっていろいろ説明がありますけども、で実はこのこういうあるがままっていうことをずっとやっていって話ができていくと、一人ずつ希望が違うことに気づきます。いずれはみんな一緒でいたいって同じでいたいって思う気持ちがあることに気づくんですけど、でも一人ずつの希望がちょっとずつ違うってことに深いレベルで気づきます。同じでいたいけど違う、で違う、お互い違うってことを本当に理解し合った時に、ちょっとその入れ子になって難しい表現になりますけども、お互い本当に違うんだなということを理解することで一つって思うんですね。ちょっと難しいですけど、そういう状態を目指しているのがまあダイアローグです。で、そういうぐらい抽象的で深いそのレベルの高いところまで意識がいくと、 こう全ローグってカードをめくりながらやったりしますけど、カードめくるたびにドンピシャのカードって感じるんですよ。これは僕はどっちかというと科学主義者系なんで、創造性が非常に高くなってるっていう状態だから、何が来てもドンピシャって思えるぐらい意味を作り出せるっていうんですかね。こんな風になってきます。で、アルガママっていうのはそういう意図がありますよと。で、まあ、アルガママに話そうとしていろんな話をします。で、このアルガママっていう時にはもう一つそのコツがあって、ふっとよぎったことを話していいですよって。ふっとよぎったことで、ふっと言ったことって何言ったら、すごい大事な話してるのに、どうも今晩の家のカレーが頭に浮かぶっていう話をしてもいいです。一人でやってる時はこれを、ああなんかこれ大事な話聞いてるところなのに、なんかもうカレーが頭によぎる、なんでだろうみたいな感じで、なんか押さえつけないってことです。アルガママっていうので、対話の時だったら自分の番が来たら、なんかさっきからカレーがちらついてしょうがないって言っちゃっていいんです。でもそうするとわっとみんなが笑ったりしますよね。で、それがすごい場を和ましてくれたりするんで、本当にもうあるがままって。で、次にまあそういう風にして、あるがままっていうのはちょっと難しいですけど、とにかくこの言葉を自分なりに理解してやっていきましょうと。まあ素っ裸になってなんか全部話していくみたいな感じですかね。で、次にルール2ですね。判断保留。判断保留っていうのは、まあ、本当は主観っていう言葉を使いたかったんですけど、こうよくわからない言葉なので、判断保留が一番いろいろ試したときに、いろんな人に説明したりとか、講座の実験をしたときに、判断保留が一番しっくりきたので、これを使ってるんですけども、意図としては主観ですね。止めてみるというのが主観です。で、何かっていうと、自分の思考とか感情とかの流れを見ることを主観と言います。で、例えば誰かが、いやもう自分はこういうふうな考えを持っているっていう時に、なんじゃそれ腹立つわって思ったとしますね。って思ってる私っていうふうにつけたりとかして、客観視するというか、で、その時に押さえつけないことです。判断保留っていうのは、ああそんな腹立つと思っちゃいけないとかいうのは押さえつけてるんですよ。それ判断保留です。判断です。押さえつけちゃいけないって判断してるんです。そうじゃなくて、ああこいつ嫌いって思ってる私今。なんでそんなん言うのって思ってる。受け流す感じですね。これが判断保留です。で、あとは感情ですね。うわすごい悲しい気持ちになってるわーって。うわすげえ悲しい悲しい悲しいって、うわなんかすごいもう悲しいってすげえ思うって思ってる自分って味わうんですね。感情とか来たら、もう悲しかったり怒りとかだったらもう押さえつけたりするんです。うわ腹立つって、めっちゃ腹立つっていうのを、ああ思ってるっていう風に味わいます。で、判断保留の一番のコツは、何々って思ってるとか、何々って感じてるとか、ね、いうふうに受け流していくことが判断保留です。主観って言ったりします。で、この時に大事なのは、感情とか結構強い感情が現れたら、しばらくその感情と共にいることですね。で、脳科学的、脳神経学的に言えばですよ、感情、強い感情っていうのは、その何らかのその神経物質って呼ばれるものを出すんですよ。アドレナリンとかね、バンと。その出たやつってたくさん出すぎると脳の神経ダメージ食うんで、ちょっとしか実は出ないんですよ。ちょっとで一瞬しか出ないんですよ。だから、で、それによって起こった電気信号っていうのは、その瞬間しか本当は出ないんですけど、あとは自分で自家発電でどんどん怒りをつけ出してるんですね。で、それをもう囚われちゃうと、自分で自分の思考を使って怒りにさらにエネルギーを加えていって、ずっと怒りのエネルギー、もう神経物質は止まっているにもかかわらず動かし続けるっていう状態が出てくるんですね。そうならないために、あえて味わうんです。 もう怒って、ああ怒ってる、怒ってるわ、うわ腹立つわって一緒にいるんです。そうすると押さえつけようとするとまたそれで物質が出ちゃいますから、ずっと一緒にいるとスーってうまくいくと、5分とか、まあ場合によっては強ければ10分かかるかもしれませんけど、スーッと平安な状態になってきます。それが止観、判断、保留ですですね。でこういうのはできると、不安とか起こったら不安と共にいるんです。ずっとうわ不安不安不安やわって思ってるって言って、でずっと不安っていうことについて、不安を解決するぞって頑張らんじゃなくて、不安っていう気持ちと共にしばらくいるんですね。そしたらふっとなんか不安っていう気持ちが安らぐ時が来ます。それはもう神経の作用で、そう僕らはしてくれるんで、でパッと次の行動にその瞬間に出るということですね。でこの判断保留ができなかった人たちでは、例えば一生ずっと怒りと共に生きてる人とかいるんですよね。普通にいますよね。ずっと誰かに対して恨みを持って、もうそれは恨みという感情も一瞬しか出てないんですけど、物質は。でもあとはずっと自分でくべて頑張って燃やして、わざわざ不幸になってるということが起こってるわけですね。そうならないためにも判断保留っていうのはすごく大事です。でこの判断保留っていうのは頭の中でやろうと思うと、思考とか感情って頭の中で起こってますよね。もうそれに対してまた思考を使おうとするとすごい大変です。そこでルール3で体感覚に集中ということをします。体感覚で、体感覚に集中っていうのは、まあさっきから言ってみたいに東洋思想ってやつですね。でまあ話すとちょっと長くなっちゃいますから、簡単に言うとですね、まあ、僕らの脳っていうのは脳内地図とか言ったりしますけど、脳の中にこう、ここは手の部分、ここは足の部分とか言って全部役割なんかひっついてるんですね。要するに頭のいろんな部位がいろんな体の部位とひっついてます。で最近の神経科学の発見で、今まで見つかってなかった新しい神経経路が見つかって、情報ハイウェイとか呼ぶんですけど、僕らの内臓とかいろんな各部位に対してものすごい速さで情報通信できるネットワークがあることが分かったんです最近。だから脳で思考したこと一瞬で体に伝わるようになってるんですよ、体は。でさらにはもうちょっと面白い研究があって、僕らがなんか思考しますよね。そうすると光が出るんですよ、光子。あで脳細胞って光発してるんですよ本当に。で脳なんかニューロンがこう結合するとか習いますよね。結合に行く間その先っぽ光ってるんですよ。ちゃんとそういう映像で撮れるぐらい特殊なカメラで。で光を発してるんですね、光子。光子って別に目に見えないだけで簡単に出てくるんですけど、カリウムにレーザー当てると光子一個ずつ飛び出したりとかするんですけど、光って結構簡単に出てくるんですけど、でその光子が僕らの体の周りを飛び回ってるんですよ、思考すると。本当にそういう実験があって、ですごい体調が良かったり心の状態が良かったりとか、あと瞑想してるとその光のリズムがものすごい良くて、コヒーレントとか言うんですけど、同調してるんです、すごい。でそれ狂ってたらちょっと癌になりやすかったりとか、病気になった人たちみんなその光のリズムおかしくなったりとかするっていうような研究まであるんですよ。で要はまあ簡単に言うと体感覚に出るんですよ。思考は全部体に出るって思ってほしいんですけど、したら体のいろんな場所に違和感として出ます。肩こりとかじゃなくて違和感。凝ってるっていう表現の場合もあれば、なんかもぞもぞするとかで、これはおそらくですけど、脳は、まあ、またこれも脳の話とかしだすと長くなるんですけど、まあ、自己組織化っていう仕組みをとって僕らの体と結びついてるんで、個人差はものすごいあります。例えば怒りの反応の時に、ある人は太ももがザワザワする人もいれば、ある人はなんか胸のあたりがグッとなる人もいれば、腕がプルプルなる人がいれば、僕は なんだっけ、上腕っていうんですかね、手首と肘の間のあれ、ここがブルブルするんですよ、怒りの感情の時には。ここがすごい震えてるって感じる。あ、他の人が見ても別に震えてないですし、字書いても字が震えたりはしないんですけど、ブルブルしてるってはなるんですよ。なのでそういうふうに、まあ体に現れます。なのであるがままに話して判断保留ってしようとしながら、同時に今度はすぐに判断保留を助けるために体の違和感を探ると。だからもう相手の話をずっと聞きながらとか、自分が喋りながら、あーなんか肩がおかしいとか、なんかこうなんか溝落ちらへんが変だとか、なんか太ももがとか股関節がとか言って探しながら、そういう違和感を探して、どんどんそこをリラックスさせていく。リラックスはもう簡単です。力抜く、さする、はぁって言って力どんどん抜いていく。でもう体中の力抜いていく感じです。でそうやっていくとまた話しやすくなるんですよ、無意識のレベルで。でどんどん話していく。そうするともっと判断保留しづらくなるんで、さらにこう感情的な高ぶりとか出やすくなるんで、そこで体感覚に集中して違和感探して、そこリラックスすると、同時に体がリラックスすると脳のとらわれの方も連動してますから、スパーンと外れやすくなります。これをずっと繰り返していく。そうするとすごい深刻な話聞いてるのに、どんどんどんどんなぜか体はリラックスして、深いところにどんどん話が入っていって、で気づけばいろんな解決策が思いつくっていうことができたり、すごい共感したりとかが出てきます。これが4つのルールですね。あるがままにいる、話す聞く、そして判断保留、助けるために体の違和感を探す、そして違和感が見つかったらリラックスするということをしていきます。これをですね、四六時中意識できたら結構いいです。まあ人と話したり、なんか不安な時とかによく使えばいいと思います。で人に何か教える仕事の人とかはこれやるといいです、喋ってる最中で。僕は音声セミナーとか撮ってる時はいつもこのことを意識してます。あーなんか今左肩おかしいとか言って力抜いたりとか。そうすると喋れば喋るほどリラックスしていくんですね。でどんどんどんどん自由に話せるというふうになってきます。それではですね、興味がある人はちょっとダイアローグとか有理論の本とか読んでもらうといいんですけども、まずはこの4つのルールを意識して、誰かと話してみたりとか、もしチームで可能であれば、全ローグの資料をダウンロードして全ローグを実践してみる。そうするとセルフ全ローグしやすくなりますので、このセルフ全ローグっていうのをぜひ、ね、この感覚を理解してやってみてください。そうするとエゴとかについて気づきやすくなります。でこのプロセスの中でエゴって見つけてしまうんです、どうしても。ああ何々って自分考えてるって言ってるうちにどんどんとらわれが外れていきますんで、その瞬間にどんどんどんどん自分に正直になっていくと、エゴっていうのがどんどん見つけてきて自己同一化の場所が外れていくので、すごいいい精神状態になってきます。で本当にリラックスできてる時っていうのは今にフォーカスしやすくなるというふうになります。ではですね、あとエネルギー編はもうちょっとなので、もう少しだけ頑張っていきましょう。ではちょっと休憩をして、次の音声に進んでください。